But London,
he calls me selfish.
スケベイスネク
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組アップルンルン、おとろけするのはタロケンと
BJ です。
よろしくお願いします。
はい、
今はですね、確定申告に取り組んでるんですけども、
うん、
その中で、なんだ、個人名義の口座は大体その、まあ、僕、やゆいなウイル申告を使ってるんですけどね、
うん、
大体ほとんどオンライン連携で、自動的にその、まあ、例えば銀行口座だったら、その口座の、やりとりの情報を自動的にログインして、そのデータを引っ張ってくるとかっていうのが、大体できるんですけど、
うん、
ビジネス口座ができないんですね、それがね。
ほう。
うん。なので、シズマックの名義で取ってる、
うん、
まあ、法人向けの口座っていうのは、
うん、
まあ、セキュリティが厳しいんで、例えばなんだ、ワンタイムパスワードが必要だったりとか。
ああ、なるほど。
うん。例えばなんだ、もう Windows で、
うん、
エッジで、しかもなんか証明書が必要ですみたいなのとかだったりとかして、
うんうん、
なんでまあ、ログインできないもんですから、結局いまだに通帳ベースで、そのやり取りを結局なんだ、まあ手打ちしなきゃいけないんですね。
うん。
うん、で、僕のメインバンクだと、1年で300件ぐらいのやり取りがあるんですよ。
うんうん。
で、去年まではそれ手打ちでやってたんですけど、
うん、
まあどうだろう、3日4日くらいできてたのかなと思うんですけどね。
うん。
でもさすがに今時なんかもうちょっと、今時風なやり方はないのかと思ってですね。
うん。うん、
今時写真で撮った、画像の中のテキストも、ちゃんとテキストとして認識したりするじゃないですか。
うんうんうん。
あれ使ってなんか効率化できないのかと思ったんですよ。
うん。
で、やってみたのが iPhone で写真を撮って、
うん、
で、まあ、iPhone で写真撮ると、その中の文字をテキストとして認識できるみたいな機能が。
あるね。うん。
うん。あれで、うまいことなんだ。ナンバーズかなんかに落とし込んで、
うん、
最終的に CSV で取り込むとかできないかとか思ってたんですね。
うんうん。
うん。で、やってみたらですね、
うん、
まあ、まだ取り込みはやってないんですけど、とりあえずなんだ、ナンバーズに落とし込むところまではできそうですね。
うん、
iPhone の、なんだ、銀行の通帳を開いて、
うん、
今、まあ、1ページずつを、まあ、iPhone の、カメラで撮ってですね、
うん、
で、まあなんだ、あんまり近くにすると大体そのなんだ、影が映り込むんで、影がなるべく映り込まないように、
うん、
まあ僕だと iPhone 15 Pro Max なんで5倍ズームで撮って、
うん、
で、ただ画面が歪んでたりとかすると、その、読み取りがこう変になったりするので、
うん、
まずこうなんだ、なるべくこう何、余分なこう左右とか上下とかを切るんですね、トリミングで。
うんうん、
それも iPhone の写真アプリの中でとかでできるんですけど、
うん、
で、あとなんだ。だいたい撮ると、まあ、ほとんどの場合、多少なりとも斜めからになるんで、
うん、
台形に歪むじゃないですか。
うんうん、
上が、うん、上が小さくなってるみたいな感じで。
うん。
うん、なんで、それも iPhone の写真アプリの編集の中で台形補正ができるんで、
うん、
台形補正して、水平になってるというかね、完全に正面から撮ってるような形にして、で、なおかつ、水平が取れてなかったら水平も、写真アプリの中で水平にできるだけしてやって、
うん、
で、まあ大体銀行の通帳によってはなんかいらない情報とかなんか行番号があったりとか、
うんうん、
なんかよくわかんないけどなんか内部的に必要なコードが書いてあったりとかなんかしたりとかするんで、うん、そういうところをなるべくギリギリまで目いっぱいに切って、本当に最小限の比率付けからその時の残高までに切ってやって、
うん、
で、1ページを1画像として取り込んで、
うん、
で、まあ、写真アプリの中で、それを開くと、編集モードで、ん？編集モードじゃないな、開くと、まあなんだ、文字としてテキストとして認識するみたいな、
うんうん、
横に3本線がついているようなマークが出てくるんで、
うん、
で、あれを押すと、 ちゃんとやっぱり画面にある文字を全部テキストとして認識するんですよ。
うんうん。
で、まあ大体、それで、認識できると左側に今度コピーっていう、ボタンが出てくるんで、
うん、
まあ、全コピーですよね、
うん。
そのコピーを押してやって、で、iPhone でそのままナンバーズに行って、
うん、
で、ナンバーズの中でそれをそのままペーストしてやると、
うん、
ちゃんとあの、なんだ、各セルに1項目入った状態で入るんですね。
ああ、なるほど。
うん、まあ、たまにそのなんだ、まあどうしてもその銀行によって書式が特殊だったりとかなんか、変なところで2行分使ったりとかするんで、
うん、
まあその辺は多少手直しは必要なんですけど、
うん、
一応それでざーっとやってみて、一通り、
うん、
僕のメインバンクだったら、去年の1月から12月の最後まで、
うん、
確か1ページで12行あったから、うん、で300項目くらいあったから25ページくらいになるのか、
うん。
うん。それを一通り全部、ナンバーズに、写真からコピペっていう形でですね、
うん、うん。
うん、取り込みできたんで、
うん、
まあ、まあそこからちょっと手直しとかまだ必要なんで、まだ実際に弥生のアウル申告オンラインに、取り込みはできてないんですけど、
うん、うん。
とりあえずナンバーズの、データにするっていうとこまではできましたね。
なるほど。
うん。なんでまあ、で、試しになんだ、割となんだ、アンドロイドとか、特に Google とかが宣伝で、テキストをコピーできますとか結構なんかいろいろね、
うん、
CM とか持ってるんで、YouTube なんかでよく見るんですけど、うん、で試しに、なんだ、Google フォトと、なんだ、Google のスプレッドシート、
うん、
だとどうかなと思ってやってみたんですけど、
うん、
そちらとうまくいかなくて逆に、
うんうん、
ペーストしたときに、1個のセルの中に全部ペーストされちゃうんですよ、それだと。
うんうん。
うん。ですけど、ナンバスだと、ちゃんとこうなんだろう。まあ、通帳に近い感じで、1項目1セルっていうのかな。
うんうん。
うん。で、まあ僕の銀行口座だと横が4セル分とかなのかな。
うん。
うん。で、なったりするんですけど、っていう風にしてちゃんといけるので、
うん。
うん。まあ、とりあえず、一通り取り込んだんで、まあ、あとは、Mac 上の作業で、まあ、ちょっと、行とか、おかしなところを修正して、まあ、最終的には CSV にして取り込んでやろうかなと、
うん、
今、思ってるところです。
うん、なるほど。
うん。うん、なんで、まあ、まあ、去年よりはもうちょっと、なんだ、効率的にできるかなと、
うん。
うん、いう感じで今やってますね。
うん。
うん。なんで、まあ、まあ、この番組聞いて、まだ、手打ちでやろうっていらっしゃる、思ってらっしゃる方は、もしよかったらちょっとね、その方法で試してもらうと、多少なりとも、効率ができるかもしれないっていうね。
うん。
うん。いうところなんですけどもね。
うん。
うん、まあ、なるべくなんだ、水平補正とか、あと台形補正とか、
うんうん、
あとは、まあ、明るさによっては、コントラストとかを上げてやったりすると、読み取りしやすくなるかもしれないんですけど、
うん。
うんまあ、あとはなるべくなんだ、写真、iPhone で写真撮ろうとすると、自分自身が影の原因になるみたいなことがあるんでね。
うんうん。
うん。あれをまあ、なるべく、いかに避けるかみたいなところあるんですけどね。
うん。
うん。まあ、あれかな、あとは、フラットベッドスキャナーとかその辺があれば、とかね、服動きとかあれば、そういうのでスキャンさせて、そっちでやってもいいかもしれないんですよね。
うん、
うん。うん。もう、うちはもうプリンターはね、単体のレーザープリンターにしてしまって、てるし、まあスキャンもスキャンスラップぐらいしかないので、
うん、
まあ全部 iPhone の写真でカメラでやったんですけど、
うんうん、
まあまあそれでそんな感じでできそうなんで、
うん
うん、まあうまくするとまあそうやってね多少は、手打ちしなくても済むのかなと、
うんうんうん、
いうふうに、思いますね。
うん
はあ、まあ BC はあれですもんね、ゼリシさん通してだから。
そうそうそう。そう俺はもう、あれ、う
ん、自分ではやってないですもんね。
うん、
ですもんね。うん。なんでまあね、まあそういうところに頼んでるところはね、方はね、うん、まああんまり少ないと思うんですけど、まあ、うん、個人事業主とかで僕みたいに自分で全部やってますみたいな、
ね。うん、うん。
うん。その作業があると思うんで、まあ本来は、うん、毎月やっとけって話なんですけど、
うん、
まあ相変わらずこの時期になってやってるっていう感じになってるので、
うん、
まあそんな中でまあなるべくね効率化できたらいいなというふうにね、
うん、
思うわけなんですけどね、うん、はい。でもあれなんですよね、なんだろうな、まあ今日本の銀行もまあとりあえずあのなんだ通帳レス化を進めていて、
うん、
特に個人口座もほとんどなんだ通帳なしに持っていこうとしてひたすらもうオンラインバンキングに持っていく方向で、
ああそうなんだ、ね、うん、
うん、今から作る口座に関してはどうなんだろう、まあ銀行によってまちまちだと思うんですけど、
うん、
基本はもうなんか通帳なしだったりとか、
うん、
あとはなんだ、オンライン、なんだ、実際には店舗だ、まあなんだ、オンラインとかで、うん、口座作ろうとすると、
うん、
で、もともとオンラインバンキングとか選んでると、もはやそのなんだ、実際にある店舗の支店の口座じゃなくて、
うん、
オンラインにある専用の
口座を、うんうん、
銀行作る形になるとかね、
うん、
うん、っていう風になってるし、まああと、まあ、うん。まあ、信用金庫とかちっちゃいところだとどうかわかんないんですけど、まあ、割と地方都市銀行とかでも、
うん、
オンラインバンキングが基本で、
うん、
まあ、通帳はなるべくなしにして、もう、口座もオンラインで見るみたいなんで、
うん、
うん、明細もオンラインで見るみたいな方向に持っていこうとはしてる感じはあるんで、まあ、うん、そういうのだと逆にあれなんですけどね、明細も CSV でやる、ダウンロードできますとかっていう機能がついてたりするんで。
ああ、なるほど、
うん。うん。で、まあ、そもそもそういうところだと、まあ、まあ、ログインするときの認証でね、厳しくなければ、そういう会計ソフトとか、オンラインサービスと直接もうログインして、直接データをインポートとかしてくるみたいな機能が、会計ソフト側にあったりするので、
うん。
うん、まあ、うちもほぼ、それができてるかな。
あ、そうなのか。うん。
うん。なんでまあね、そういう意味ではだいぶ楽にはなったんですけどね。
うん、
ただ唯一というかなんだ、困るのが、
うん、
今その、なんだ、そういうところのログインの認証で、やっぱりこう、セキュリティが厳しくなってて、
うん、
逆になんだろう、例えば、毎回 SMS とかメールとかでワンタイムパスワードが来て、それじゃないとログインできませんとか。
あるね。うん。
そうそう。それで、そうなんだ。それのせいで、そういうオンラインで自動的に取り組むのができないみたいなところが逆に発生したりとかするんですね。
うん、うん。
そういうとか逆になんとかしてほしいなと思ったりするんですけど。うん。うん、まあ、おおむねクレジットカードも自動的に取り込めてるし、うん、法人口座以外は、大体はそれで取り込みができてるかな。
ああ、そうなのか。うん。
うん。なんで、まあ、もしそういうオンライン化してない方とか、あとは何だろうな、うん、パソコン上で動くソフトの会計ソフトを使ってる方とか、
うん。
あの辺だとできるのかな、どうなんだろうな。まあ、僕も以前はアオルチンコっていうか、その会計するためだけに Windows 上で動く、やゆうの青色申告を使ってたんですけどね。
うん、
うん。クラウド版じゃないやつ。
うん。
うん、まあでもクラウド版が出て、まあそうすると、クラウド版に変えるとブラウザからになるんで、
うん、
もうそうすると Windows じゃなくて Mac で直接できるもんですから、
うんうん、
まあそこで乗り換えてしまったんですけどね。
うん。
うん、なんでまあ、まあ最近は、その手の、会計ソフト、個人向けのものも、まあ、そういうクラウド版というか、オンライン版のやつが増えてると思うんですけど、ひょっとしたら、まあ、ローカルでパソコンで動かすやつだと、そういう自動取り組みとかできないみたいなのがあったりするかもしれないんで、
うん。
うん。まあ、そういうのを使ってらっしゃる方は、まあ、ちょっと、これを機会に、まあ、クラウド版とかね、
うん、
に、まあ、移行すると便利になるかもしれないですよね。
なるほど。
うん。まあ、あとはなんだ。まあ、弥生の青色申告、オンラインだけじゃなくて多分、まあ他のね、まあ、フリーとか、
うん、
あとは、なんだ。マネフォワードとかが有名なところで言うと、
うんうん、
まあ多分ほぼ同等の機能を持ってると思うので、
うん。
うん、まあ、いっそのことね、その辺も乗り換えてしまうと楽とかあるかもしれないですし、
うん。
うん、まあ、やゆうなオール申告も一通りオンライン版でできてるけど、画面遷移とかインターフェース見てると、うん、ここはいまいちだなとか思ったりとかも結構あるんで、
うんうん、
他のところはどうなんだとか思ったりするんですけど、
うん、
まあなんせそんなに気軽に乗り換えができないので、
うん、
まあ結局はそのまま使っちゃってはいるんですけどね。
なるほど。
うん。まあその辺は、どうかな。比較サイトとかでもまあ通り一遍の比較しかしてないから、ちゃんと比較しようとしたら、実際操作してる画面とか見ないと思う、わかんないと思うんで、
うんうんうん、
まあそうそう、YouTube 動画とかで比較してるやつとかがあればね、
うん、
まあ、わかりやすいかなと思うんですけどね。うん。うん、意外となんだろう。で、一個の操作して、例えばオンラインのその、クレジットカードの明細とか取り込んだ後、
うん、
それを例えば仕分けして、こいつは、個人で使ったとか、これは経費のやつとかっていうふうに仕分けして、
うん、
で、取り込むってボタンを押した時に、やゆうのあおる申告オンラインだと、一回その、なんだ、そっちの画面からそう何、本来のその、経理の画面に一回映っちゃうんですよね。
うんうんうんう
ん、いや、まだこの後その続きの作業があるんだから、今言った画面に戻ってほしいんだけどっていう。
ああ、なるほど。
なのに一回一回また戻る操作をしなきゃいけないみたいなのがあって、
うんうんうん、
この辺とかなんとかしようしなと思うんですけど、
うん、
ひょっとしたらその辺はサービスによって、画面遷移の方がこっちの方がなんだ、洗練されてて、余分な動作がないとかいうのがあるかもしれない
んですけ
ど、
うんうんうん、
うん、その辺はね、まあ、まあ、さすがに今のタイミングで今年のやつはできないと思うんですけど、うん、まあ来年に向けて、
うん、
うん、まあもしこれからやろうとかね、
うん、
うん、ちょっと乗り換えを考えてらっしゃる方は、ちょっとゆっくり、他のサービスも、比較して、どれが一番効率がいいかとかね、自分のやり方に合ってるかとかね、
うん、
うん、まあそんなのを、比較してもらうのもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
うん、まあ、あとあれですよね、銀行の口座の通帳、
うん、
あれって書籍がこう、覚悟バラバラじゃないですか。
うんうん。
あれとか統一してくんないかなと思うんですけどね。
そうね。うん。
それこそ DX とか言うんだったら、そこをまとめて、総務省でも何でもいいから、
うん、
まとめて、フォーマット決めて、紙の通帳に印字するにしても、こういうフォーマットにしとけってやっとけば、それをデジタル化して取り込むのも簡単に、ね、ソフト化でできるのに。
うん。
うん。一応あれなんですね、iPhone アプリとかで探してみたら、一応その、特許申請中ってなってて、
うん、
各銀行に合わせてそのフォーマットを、まあ、その銀行ごとの通帳のフォーマットに合わせて、ちゃんと取り込んでデジタル化するよみたいなアプリがあったりするんですけど、
うんうん、
やっぱ、各銀行ごとにこの画面の使い方が違うので、
うん、
今んとこなんだ。大手、都市銀行4社ぐらいしか倒しなかったかな。
うん。
うん。なんでまあ、地方銀行とか全然入ってなかったんで、まあ、これから増えてるかもしれないんですけど、まあ、そんなね、ことやってるよりも、効率化して、デジタル化しろって言うんであればね、うん。もう、銀行の通帳側を、フォーマット揃えればいいんじゃないかっていうね。
うんうんうん、
そっちの効率いいはずですからね。うん。まあ、あとはその、なんだろうな。個人の、口座は、そのデジタル化して、通帳レス化して、
うん、
で、割と CSV で取り込むとか、過去の、過去の明細を見るのも、1年以上とか下手したらもう過去無期限にわた、無期限で全部持ってるとか多いんですけど、
うん、
逆にお金払ってるビジネス用の、オンラインバンキングとかだと、そもそも CSV でダウンロード機能がないとか、
うんうん
過去に遡るにしても2ヶ月前までしか遡れませんとかそんなことになってて、
うん、
なんでお金払ってるのにこんなになってるんだと思うんですけどその辺もちゃんとなんだ最低1年以上遡れるようにしてほしいなと思うんですけどね、
うん
うん、そもそも CSV でダウンロードできたらそんなこともやんなくていいっていうね、
うん、
いうのもあるんでその辺もいい加減なんとかなんねるかと思うんですよね、うん、まあそんな感じなんでまあねいろいろまあ、こうやって間際にやってるといろいろ面倒くさいことなんで、まあ、一番いいのは、まあ、月ごとにね、やってもらえればと思うんですけどね。はい。まあ、僕はまあ、なんとか今、しゃかり気になって、ギリギリ間に合わそうかなと。
なるほど。
やってるところですね。
うん、
はい。 まあそんな感じでですね、僕が確定申告と取り込んでいる中ですね、うん、新型の MacBook Air が発表されまして、
あ、見たいね。
はい。M3 版が出ましたね。
うん。
うん。まあ13インチと15インチ両方とも M2 から M3 になったということで、
うんうん、
3月4日月曜日なのか、うん、で発表されたのか。
うん。
うん、まあ日本時間で月曜日の夜に、まあパッとヤフーニュース見たらヤフーニュースでもう出たってのが載ってたんで、
うんうん、
お、そうなんだと思って見たんですけどね。うん。うん、で、価格は M2 の頃から据え置きになってるんで。
あ、そうなんだ。据え置きなのか、
これ。ええー。珍しく値上がりしてないですね。
うん。
うん、なんで、基本一番安いのだと、13インチの M3 版が、16万4800円からか。
うんうん。
うん。そういう感じ。15インチだと、19万8800円からですかね、うん。うん。という感じになってます。
うん。
で、今までは、廉価版として M1 の13インチのエアがあったんですけど、
うん、
これが M2 に置き換わったので、廉価版が。
なるほど。
うん。で、廉価版の M2 は15インチがなくなって13インチしか残ってないんですね。
うん、うん。
うん。なんで、廉価版としては、今までは、1モデルしかなかったんですけど、今回は SSD2 ごろと SSD512 と2つ M2 が残ってるんで、まあ13インチで、2ごろの一番安いやつだと14万8800円から。
うんうん、
なんでまあ一応15万円弱から買えるというような感じにはなってるんで、まあ、以前よりは多少割安感あるのか、
M2 なるほど。うん。
うん。まあそんな感じで、あと 512GB が3万円増しの17万8800円から M2 で、うんうん。M2 はもうあれだな、256GB の SSD のやつは、CPU8 コア、GPU8 コアで14万8800円なんですけど、
うん、
512GB の SSD になっているモデルは、CPU が10コア、あ、CPU じゃないわ、GPU が10コアになってますね。
うん
うん。それで3万円差になってるんで、若干、まあ、お得感はあるのかな、これは。
うん、うん。
うん。っていうような感じで、まあ、一応 M2 版も残ってるよと。
うん。
うん。で、まあ、最新モデルとしては M3 版ですよっていう形。
うん。
うん。まあ、サイレントアップデートという形でね。
うん。
ネット上で、発表になったんですけど。
うん。
うん。で、13インチに限って言うと、SSD2 ごろ、SSD2 ごろ 8GB、メモリ 8GB と、
うん、
3段階やって、一番安いのが SSD2 ごろで、メモリ 8GB なんですね。
うん、
で、その上が、194,800円、3万円上がって、SSD が2倍の 512GB になって、メモリ 8GB。
うん、
で、これは GPU も8コアから GPU、10コアに増えるのか。
うん。
うん、で、さらに、一番上のやつは SSD512GB でメモリ 16GB っていうのも、まあ、いわゆる潰しで、
うん、
売られるようになったので、
うん、
なんで、今まで、MacBook Air でメモリ 16GB を買おうとすると、もう CTO モデルにしないといけないっていうのがあったんですけど、
そうだよね。うん。
うん、今回から既製品として 16GB からできたので。
ああ、そうなんだ。なるほど。
うん。なんでメモリ 16GB もまあパッと買えるようになったと。
うんうんうんうん。
うん。いうので、これは非常にね、いいですね。
うん。
うん。まあなんせ今まであのなんだ、まあエアーがね、パッとやっぱりまあ手軽でノートで持ち運びしやすいんで、
うん。
ニーズが高かったんですけど、メモリ 8GB だったらさすがになっていう。
そうね。
風になった時点でもう CTO モデルになって、納品に時間がかかるとかなってたんで、
うん。
うん。まあ今回からはまあね、さすがに、既製品として、まあ出してきたと。
うん。
いうことなんで、まあ、既製品として出てるっていうことは、いずれは、市場に出回ると、価格コムとかで見ると多分安く買えると思うので、
うん。
うん。なんでまあ16ギガも、定価しなくて買える可能性が出てきたと。
うん
いうような感じになってますね。
うん。
うん。15インチの方も同じかな。同じパターンで、 やっぱり、3段階あって、
うん、
SSD2 ゴールで 8GB が一番安くて198,800円。
うん。
ただし15インチの方は全モデルとも、GPU が10コアになってるんで、
うん。
うん。13インチは一番安いのやつだけ GPU が8コアで、上の2つは GPU10 コアなんですけど、
うん。
うん、15インチは全部10コアで、だから CPU、GPU は全部同じになってますね。
なるほど。
うん。で、下から2番目のは単純にメモリが8GB のままで SSD が 512GB になっただけで、
うんうん、
3万円プラスで 228,800円。
うん。
で、一番上のやつがメモリ 16GB で SSD 512GB で、3万円プラスで 258,800円と。
うん。
いう形で15インチの方も 16GB の方が既製品として、あるよと。
うん。
うん。いう形なんで、15インチの方も、まあ、パッと、メモリ 16GB モデルが、まあ、手に入るよと。
うん。
いう形になってますね。
うん。
で、まあ、あとはほとんど今までの M2 版とそんな変わってなくて、
うん、
まあメモリも最大は 24GB までっていうところも変わってないし、
うん、
SSD が最大 2TB っていうところも変わってない。
変わってないのか。うん、
ええー。で、ただなんだ、割と、発売が発表されたニュース記事の中でよく書かれてたのが、
うん、
外付けディスプレイ2つ2画面出せますよっていうのが。
ああ、書いてあったね、
うん。うん。やたら書いてあったんですけど、
うん、
あれ、外付けディスプレイ2画面使うときは本体のディスプレイは使えないので。
ああ、なるほど。そういう仕様なのか。
そうなんですよ。
うん、
だから、本体の画面を閉じて、その代わり、外付けだけ2個できるよっていう。
うん、なるほどね。
だから結局、M2、M3 でやった2画面までしか使えないって縛りは変わってない、
ね。変わってないのか。うんうん、うん。
いうことなんで、3画面使えるわけじゃないですからね。
うんうんうん、
その辺は気をつけていただきたいなというところなんですけどね。うん。うん、なんでまあこの辺はね、今までね M2 なんかと同じで、まあ、最大 2画面っていうところは変わってないですというところなのと、
うんうん、
あとなんだ、CPU をしたときにメモリ増やしたり SSD 増やしたりするといくら高くなるかっていうのが、今まで1個上げると大体プラス2万8000円だったんですよね。
うん。
うん。それが、今回から1個上げるとプラス3万円になったんで2000円上がってます。
ああ、なるほど。
うん。なんで、例えば CTO でメモリを 8GB から 16GB にするとプラス3万円で、
うん。
8GB から 24GB にするとプラス6万円とかになるんですね。
うんうんうん。
うん。SSD 容量も増えると3万円ずつ上がっていくみたいな感じになってるんで、
うん。
まあ、アップルとしては、端数を、なくしてぴったりしたかもしれないですけど、2000円値上げっていう感じですね。
なるほどね。
なんで、まあ、CTO すると、まあ、若干今までよりは高い、
うんうん、
高いですけど。
うん、
まあ、でも基本のね、元々の値段が上がってないんで、うん、まあ、M2 から M3 に上がって、まあ、この値段だと、まあ、お買い得感は高いのかなと、
うん。
うん。いうような感じですかね。
うん。
うん。なんで、まあ、ね、そんな感じで、M3 の、MacBook Air 発売開始ということと、
うん、
まあ、廉価版で M2 が残りましたよというところですんで、うん、まあ、ね、手軽に買えるノートという意味でね。
うん。
うん。で、まあ、それで M3 なんで、まあ、まあ、この辺は、だいたいよほど重い処理をしなければ、十分使えていくのかなと。
うん。うん、
まあ、あとはね、使い方によってメモリとか SSD 容量とかをまあ考えてもらえばいいのかなと。
うん。
うん。いうような感じになってきましたかね。
うん。
はい。まあ、そんな感じで、まあ、割と唐突な、オンライン、なんだ、サイレントアップデートという感じでね、
うんうん、
出てきたんで、
うん、
まあ、他の商品はどうなるんだっていうのがね、
うん、
気になるっていうところもあったりするとは思うんですけど、うん。うん、あとあれか、これと合わせて、これと合わせてなのかな、多分これ。14インチ MacBook Pro の、M3 版、
うん、
M3 Pro とか Max じゃないやつ、
うん、
これのメモリ 16GB モデルも、 CTO じゃなくて、既存品で既製品としてなんか追加されたみたいですね。
ああ、なるほど。
うん。なんでまあ、この辺はね、メモリ自動キーガーの、で、まあ、M3 で安い、手頃のモデルが、まあ、パッと手に入るってい
う
のが、14インチにも、まあ、適用されたということのようなんですけども、うん、うん。ただなんだ、CTO にすると若干安くなるっていうのがあるらしいので、
へ
ぇまあ、これはすぐ手に入る方を取るのか、
うん、
まあ、CTO にすると、ちょっと安く4000円変わるのか、
うん、
みたいな感じになってるんで、どっちを取るかっていうのはね、買う方が、うん、まあ、選んでいただければいいんじゃないかと思うんですけど、
うん
うん、まあ、でも実質、既製品であるっていうことは、こいつも多分、市場に出てくると、価格コンプとかで値段が下がったやつが出てくるので、
うんうんうん、
まあ、実質は値下げというか、そっち買った方が安いと思うんですけど、
うん、
まあ、そんな感じで、MacBook Pro の14インチの M3 版もメモリ16ギガ版が出ましたよ。
なるほど。
いうような感じ。これはメモリ16ギガで SSD1 テラになる。
うんうん。
それで30万8800円と。
なるほどね。
うん。いうことになってるようですね。
うん。
はい。まあ、まあ、そんな感じで MacBook Air が発売されたんですけど、これが出荷時点では MacOS のソノマの 14.3 になってるんですけど、
うん、
昨日とか今日とかに 14.4 が出たんですよね。
ほう、
うん、でもう僕はさっきアップデート終わらしたんですけど、
うん
うん、なので、まあ、まあ、MacBook Air すぐ買ってきて 14.3 で、まあ、手元に来ても、まあ、すぐに 14.4 に、まあ、アップデートが、促されるという形になってるので、
うん、
で、まあ、この辺はね、セキュリティが、上がってたりとかね。
なるほど。
うん。するんで、まあね、14.4 に、自分でアップデートして、まあ、それから、うん、使ってくださいね、というふうな、話が出てますね。
うん。
うん。で、まあ、ちなみにちょっと前に話した、なんだ、iPhone、iPhone では、なんだ、こういう在庫状態で自動的に、OS をアップデートできる機能を Apple がなんか、やろうとしてるみたいなね。うん、話があって、まあそれは今特許申請中とかそういうレベルなんでまだね、実現はしてないんですけど、
うん、
一応ここに書いてある記事を読むと、未開封のまま箱の中で、デバイスのソフトウェアアップデートができるのの開発をしているとは書かれてるんですけど、
うん、
でもこれ、なんだ、普通に棚に置いてある状態でできるわけじゃなくて、どうも、なんか専用のパッドみたいな板があって、その上に置いてやらないといけないみたいですね。
うんうんうん。
だから一個一個、仮にやろう、それがシステムが完成して、もし、在庫の iPhone とかを、未開封のままでアップデートやろうとしたら、
うん、
多分、まあ、販売店とかだったら、販売店の担当の人が一個一個こうなんだ。
なるほど。
それみたいなやつの上にこう置いてやんなきゃいけないみたいな感じなんで。
うん
うんうん、意外と手間かかるから、これいちいちやるのかなとかちょっと思ったりするんですけど。
なるほどね。
まあまあ、この辺はね、
うん。
うん。実際ね、使われるようになったらどう運用されるのかってのはわかんないんですけどね。
うんうん
うん。まあ、一番いいのはもう本当に棚にあっても自動的にアップデートとかやってくれると一番いいと思うんですけど、
ね。うんうん。
うん。今のところはまあそんな仕様らしいですね。
なるほど。
まあね、そんな感じで MacBook Air がね、サイレントアップデートで出てたんですけど、
うん、
この時期にサイレントアップデートで出てきたんで、うん、そうすると、春はイベントなしなのかっていうの
ね。ああ、まあそうかもね。
うん、可能性があるので、うん、まあね、どうなんかっていうのはあるんですけど、
うん、
まあとりあえず、今ね、噂というか、噂の最先端っていうのかな、
うん、
まあ、もうすぐ出るだろうって言われてるのは、やっぱり iPad 関係で。
うん、
まあね、iPad Pro の M3 版が出るんじゃないかっていうのが、ね、かなり現実味を帯びて出てきてるんですけど、
うん
うん、まあ、これは、まあ一応ね、リーク情報ではあるんですけど、11インチと13インチの iPad Pro の M3 版が、まあ、早ければもうすぐ今月中に出るんじゃないかと、
うんうん
うん、噂されていますね、
うん
うん、でまあね、この流れだとひょっとしたら iPad Air が出た1週間後の 月曜日の夜とか、日本時間で言うとね、
うんうん、
月曜日の夜とかにまたサイレントアップデート出るかもねっていう話になってまして、
うん、
で、一応これはなんだ、ディスプレイのサプライヤーからの情報だと、まあ、パーツの値上がりがどれぐらいだみたいなのが出ていて、うん、で、そこから推測すると、まあ一応ここのライターが書いてるのは、11インチモデルが日本円で言うと14万8800円ぐらいからじゃないですか。
うん、うん。
うん。で、13インチが19万6800円からじゃないですか。
おぉ、まあまあだな。うん。
もう13インチ iPad Pro 20万からかみたいな、
ね。うん、うん。
うん。という資産が出てるんだそうですね。うん。うん、なんで、まあ、まあなんか来週オンラインのアップルストアが大幅な模様替えを行うっていう噂も出てるんで、ひょっとしたらそれと合わせて iPad Pro とか、あと、まあひょっとしたら iPad Air なんかもね、
うん、
まあ M2 になるのかな、iPad Air はそうすると、うん。うん。まあそんな感じで、まあ来週早々に、まあ出るかもしれないな、ですよっていう、
うん、
話は出ていますね。
うん、
はい。なんでまあ iPad、あたりをまあ考えてらっしゃる方はちょっと、その辺のタイミングを見極めて、ね、どのタイミングで買うかというのはね、
うん、
考えていただければと思うんですけど、
うん、
あ、でもそうそう、お客さんでたまたまその何、このタイミングで1週間ぐらい前にオンラインの Apple Store で M2 の iPad Air を注文した人がいるんですけど、
うん、
で、たまたま、M3 の iPad Air が発表された翌日にお客さんとこう、
うん、
まあ、会って話す機会があって、
うん、
で、そういえば MacBook Air 買うって言われてましたけど、注文どうしましたって言ったら、もう注文してあるっていうんで、
うんうん
うんうん、まあ、昨日実は M3 のやつが発表されましてみたいな話をしてですね。
うんうん
うんうん、で、まあ、多分こういう時だと、Apple って多分キャンセル受け付けてれるので、うん、なんで多分キャンセルできるんじゃないかと思うんで、キャンセル、まあ、電話するなりして、
うんうん、
で、M3 に買い替えた方がいいんじゃないですかね、みたいな話をしたんですけど、うんうん、そしたら、ちょうど、後々でメールが来て、
うん、
無事にキャンセルできましたと、M2 版は。
なるほど。
うん、で、M3 版を改めて注文し直しました、ということで、
うんうん
うん、まあ、世の中にそういうタイミングでね、注文した人がたくさんいるんで、うんうん、まあ、オンラインの受付の人は大変らしいですけど、
うん
うん。そんな感じで、もう、その人は確かもう出荷された後だったのかな。
うん。
うん。でも、それでもキャンセルできたってことなので、
うん。
うん。まあ、アップル基本的にね、リアル店舗で買った場合でも、14日以内だったら返品できるっていう
のは。なんで言ってたよな。
うん。なんで、まあ、おそらくオンラインも同じで、
うん、
まあ、こういう機種が変わるところのギリギリ直前で発注もしちゃったやつは多分、キャンセルして買い替えとかできると思うので、
うん、
まあ、タイミング的に行けそうな人は、ちょっとまあ、アップルに電話してもらってですね、
うん、
M3 版に、
うん、
買い替えできたらね、
うん、
まあ、値段一緒なんで、
うん、
まあ、もしくはなんだ、同じ M2 版だったら2万円ぐらい安くなるので、
うん、
うん、その辺は、ね、一回キャンセルするなりして、まあね、買い直しとかいう形になるかもしれませんけど、
うんうん、
まあ、やってもらった方がお得なんじゃないかなと思いますね。うん、なんでまあ iPad もまあね、今のタイミングで注文しちゃって、月曜日とかに出てたりしたら、まあひょっとしたらそういう形で、発表後の新しいモデルにまあ注文し直すことができるかもしれないんで、
うんうん、
まあね、その辺は、まあ、あると思うんで、まあもし注文しちゃってって方は、まあね、ちょっとこの辺のニュース、うん、新モデルの発表ニュースをまあちょっとチェックしていただいて、
うん、
まあ、それに応じて、まあ、キャンセルして注文し直すというふうにやっていただければいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
はい。まあ、一応そんな感じで、まあ、iPad Air、iPad Pro のね、噂は結構出てるんですけど、まあ、ひょっとしたら、無印の、iPad とかも、ひょっとしたら11テラが出るかもって話もありますし、
うん、
あと iPad Air の方とかもね、
うん、
あ、じゃあ iPad mini も変わるかもって話も。
ああ、なるほど。
うん、あるんで、まぁ、あ、ちょっと iPad 一通り、特にね、去年 iPad シリーズは全く変わってないので、
うん、
この春のタイミングで一斉に全部変わるっていう可能性もあるんで、
うんうん、
まぁ、あ、ちょっとその辺を考えてらっしゃる方は、まぁね、
うん、
まぁ、あ、注文しちゃった方も含めて、まぁ、あ、ちょっとニュースはね、チェックしておいてもらった方が いいんじゃないかというところですね。
うん
はい、で、あとはそうするとなんだ。これで iPad 関係もサイレントアップデートで来ると、
うん、
ひょっとして SE4 は出ないかみたいな感じにはなるんですよね。
うんうん
うん、まあ、SE4 も出るとは出ないでいろんな噂はあるんですけどね、iPhone の方も。うんうんうん、ひょっとしたら、ここでイメージなしとすると、ひょっとしたら、まあ、SE4 は今年は出ないのかもしれないなっていうね、
うん
う
ん、
感じになってきますよね。うん、まあ、SE4 もサイレントアップデートあるのかな。でもまあ、はい、さすがに SE4 になってくると筐体変わってくると思うんで、あの辺はガラッと変わると思うので、
うん
うん、iPhone SE4 が出るんだったら発表会しそうな気はするんですけどね。うんうん、まあ、その辺はどうなのかなっていうところではあるんですけど、
うん
うん、まあ、今の流れで言うと、ひょっとしたら、まあね、イベントなしで全部サイレントアップデートで、春は終わりかもっていうね。
うん。
うん、ような感じになってきていますね。うん、はい。ビジュアルですか？iPad Pro M3 版とか出たら、買い替えとかなんか
予定ありますか？いや、M3 版まではいらないよな。M2 版で十分だもんね。うん
まあそうか M2 持ってたらまあそこまでいらない
って、うん、
そうですよね。
その、うん、だからこの M2 と M3 の差がなんか微妙なまま来てるもんね。
ああまあそうですね、うん、まあ一応なんだ 20% ぐらいとかあって
るんですか？そうそうそうそうそうそう、
うん、ぐらいはあるけどまあ iPad そこまでギリギリ抜い
たっていうのを
使うこともないし、
ないから、
ね、
うん、
うん、って考えるとまあまあ、うん、M2 だったらまあいらないかなって感じですかね。
っていう気はすんな。ただまあ、うん、だからミニが M2 なり3なりが乗っかるとすれば、うん、ミニは考えるかもね。
ああ、まあ。iPad mini が A なんとかじゃなくて M3 とかになれば、
うんうんうん、
そうですね。そうなると大幅なね、性能向上になりますもんね。
うん。
うん、そうだったら、まあ、買い替えしたいところですけどね、うん。うん。そう、その辺がどうなるかですよね。
そうね。
うん。まあ、うん。そうね。iPad Air が M2 とか多分なってくるだろうから、mini もまあ、できたら M どれかにしてほしいなっていう感じはしますよね。
うん
うん、なんでまあ確かにまあ M1、M2 ぐらいでもいいので、うん、まあね A シリーズじゃないやつになるといいなっていうところ
ありますね。そうね。だからそんなになんか M2、M3 の実力ギリギリのことをするわけでもないからね iPad って。
まあそうです
ね。
うん。うん、なんでまあ、うん、それこそ。iPad 上で動画編集してますとか、そんな。
そうそうそうそう。
3D のソフト、アプリとか使ってて、
なんか、うんうん、
制作に使ってますとかじゃない限りは、
うんうん、
まあそこまでは、ね、
そう。
うん、いいかなってとかありますからね。うん。うん、なんでまあまあね、まあ買い替えるとしたら、まあ、僕みたいに M1 の iPad Pro 使ってたりとかしたら、まあ買い替えてもいいかとかね。うんあるいは、それ以前のモデルだったら、まあ、買い替えようか
と。そうね、タイプ C のポートが5つになりましたとかだと買うけど。
5つですか、うん、多すぎません、さすがに。
でも、5つになりましたとかだと買うかもしれないけど。
ああ。5つだと MacBook Air 多いですからね、全然。
まあ、そうだね。
2つぐらいついてもいいかもしれないけど、
うん、2つとかだとね。とかは思うけど。
ああ、13インチだけ3つぐらいついてますとかやってもいいかもし
れない。うんうん、ね、プロだからね。
ですよね、うん。うん。それはありだと思うよな、確かにな。うん。うん。それだったら買い替えたいっていうふうになるかもしれないですよね、うん。うん。そうですね。ここまでになってくると、まあね、13インチぐらいはちょっと何かしら拡張性増やしてほしいなっていう、
うん、
いう感じはしますけど。
うん。
うんまあまあね、そこまで変化がなければ、まあね、M2 の人はまあおそらくステイの人が多くて、まあ M1 かそれ以前の人はまあ買い替えるかもね、みたいな感じですかね。はい。まあね、まあ僕は一応なんだ、前から言っているように、まあ、ブルーアーカイブが M1 だと、格付きが出てるんで、 まあできたらね、あの11日の M3 版が出たら、まあ買い替えたいなかなっていう感じはありますけどね、
うん、
まあでもまあ値段次第みたいなところもあるからな、
うん
うん、
これに20万出すのは抵抗あるな。
20万はさすがにちょっとなっていうところですもんね、
うん
うん、まあとはいえ11インチで、まあセルラー版にはしたいからセルラー版にして、
うん、
見頃では少ないから51にするともうだいぶ20万近くとか10万円で
後半
点になるもんなって考えると、うんって感じもするんですよね、うん、
でも、うん、まあそんな51にいるのか、
まあその実質的には2ゴロで足りてるっちゃ足りてるんですけど、
うん、
結構なんだだからブルーアカ入れてて、あとはデータ食ってるとしたら、まあ DMM ブックスとかの本がたくさん入ってるとか、
ああなるほど、そういう風に使ってるからか、
うん、まああとまあ一応他のゲームもまあ多少は入れてるけど、まあほぼやってなくて、ゲーム、うん、だからなんだあの2ゴロでも足りるっちゃ足りるんですけど、
うんうん、
だから2ゴロだとその何かいちいち因数するときに空きは大丈夫だって考えなきゃいけない
んで、まあねそれはあるけどね、
そうそれ考えると512だったらまあとりあえずあの言うほどじゃない限り考えなくてもいいかっていうところがあるので、うんうんうん、そこがめんどくさいというかね、
うん、
ギリギリで買っちゃうと、
うん
うん、なんでまあまあ、うん、なんでまあ512買っとくだけ無難かなっていうかね、
うん、
いうところではあるんですけどね、うんうん、まあそんな感じなんで、まあね実際発表されたらまあちょっと値段と相談とかで、まあタイミング合わせてお金があるときにすぐじゃなくても、うん、まあお金あるときにタイミングでまあ買い替えとかになるかもしれないですけど、
うん、
うん、まあうん、まあただ僕的にはまあ今年中にはまあ買い替えるタイミングかなと思ってるんでね、
うん、
まあね、今年春もし出なくても、まあ、夏とか秋とかまでには出ると思うので、
うんうん、
まあ、そのタイミングで、まあ、買い替えかなという感じですかね。
うん。
うん、まあね、そんな感じなんで、まあ、ちょっとね、発表待ちではあるんですけど、
うん。
うん、まあ、iPad シリーズ、そろそろ買い替えかねという方はね、この辺も、うん、発表楽しみにしていただければというところですね。
うん。
うん、で、まあそんな感じでね、まあ iPad のね、
うん、
アップデートが、楽しみなところなんですけど、
うん、
まあ最近、なんだ、まあ Mac の OS がね、ソノマが 14.4 になったって話があるんですけど、
うん、
iOS も、17.4 が出ました。
うんうん、
うん、で、まあ僕も、iPhone とか、あと iPadOS も出たんで、まあ全部アップデートしたんですけど、うん、iOS 17.4 が出たっていうことは、
うん、
あの EU 圏ではあのサードパーティーのアプリストアが使えるようになったんですよ、
ね。ああ、そうだね。うん。
で一応まあその通りその機能はどうも載ってるらしいんですけどね。うん、あの EU 圏で 17.4 にすると、うん。うん。まあただApple としてはまあ一応機能としてはまあできるようにしたけど、まあいろいろあのセキュリティだったりとかまあいろいろ気をつけてくださいねという。
うんうんうん。
警告を出してるんだそうですね。うん。うん、で、この iOS 17.4 になって、で、Apple のアプリストア以外の、まあ、サードパーティーのアプリストアを、使えるっていう条件が、まず、ユーザーのApple ID が、EU の各国の、Apple ID になってること。
うん。
うん、っていうことと、あと物理的にも、EU の中にいなきゃいけないと。
なるほど。
うん、居住してる必要があるっていう。
うんうんうん。
なんで、GPS とかって位置情報が、EU より外の国に行くと、
うん、
まあ、外の国に住んでる人は、ダメですよと。
なるほどね。
で例えば EU 圏内に住んでて一時的に EU 圏外の外国に旅行するとか、
うん、
だとまあまあ、しばらくの期間は猶予があって、
うん、
それ、サードパーティー製の、アプリも、例えばアップデートとかそういうのも受けられるんだけど、
うん、
1ヶ月とかあんまり長いこと行くと、うん、それがダメになる可能性があるよと。
なるほど。
なんで、長期間海外滞在すると、EU から外に出た場合は、EU に住んでる人でも、サードパーティーのアプリストアにはアクセスできない可能性がありますよと。
うんうん
うん、ただ、長期間が、何日間かかったら具体的にアップルは明かしてないらしいので、
うん、
わかんないっていうことらしいんですけどね。
うん、
なんで、まあ、あれか、ヨーロッパだと、長い人だと、1ヶ月とか2ヶ月とか休みを取って、バカンスとかでどっかに行くとかあるかもしれないのがよくわかんないけど、
うん、
そうするとひょっとしたら、バカンス中に、サードパーティーのアプリストアにアクセスできなくなるってことはあるみたいですね。
うん。
うん、なんで、まあ、まあ、そのまま EU 圏内に戻ると、まあ、もともとのように使えるようになるし、
うん、
まあ、あるいは、サードパーティーの、アプリストアからダウンロードしたものを一回削除して、アップルのアップストアから、まあ、同じアプリインストールするとか、
うん、
まあ、なんかしたらそんなことは必要になってくるよと、
うん、
いうことなんだそうですね。
うん。
うん、なんで。まあ、あとペアレンタルコントロールとかでも、その、サードパーティーアプリストアが使える使えないの、年齢制限を設定することも可能になってるってことなので、
うん、
うん。で、なんだ、その辺の、まあね、お子さんに使われてる場合は、その辺は、親御さんに選択肢があります、選択権がありますよっていうところと、うん、あとは、この、サードパーティーのアプリストアの開発者の資格を得るには条件が結構厳しいらしくてですね。
うん、
なんだ。海外ではどうもなんだ。銀行とかに格付けがあるらしく。
ああ、なるほど。
うん、その開発者はまず A クラス以上の金融機関から、100万ユーロだから1億6000万以上のスタンバイ信用状を発行してもらわなきゃいけないとか。
結構ハードル高いな。
うん、でこれをアップリに提出することが義務付けられてて、
うん、
あと、それか、まあ、もしくは、なんだ、アップルのデベロッププログラムで2年以上継続して、アップルと契約をしていて、さらに良好な地位を維持しているとか、
うん、
あと、2023年、去年のうちに EU 内で iOS で年間インストール数が100万件を超えたアプリがあるとか、
ほうほうほうほう、
うん、っていう、まあ、どれかの条件を満たさないと、サードパーティーアプリストアは使えないみたいなことになってるらしいので、
うんうん、
まあ実質これできるのすっごいトップの
会
社だけ、
うんうんうん
うん、にはなりそうなんですけどね。
うん、
だからまあ、その、アンドロイドみたいにこのチーム毛量のよくわかんないフリーウェアが、ガサッとあるみたいなことにはどうもならなさそうだし。
なるほど。
うん、実際どれぐらいがこれを使うかっていうところはね、
うんうんうん、
よほど大手じゃない限りできないかもっていう感じはありますけどね。うん。うん、まあ、この辺ね、EU の人たちはね、そもそもどう受け止めてるんだっていうのは気になるんですけどね。
うん
これは喜んでんだか怒ってんのかどっちなんだっていうのはあるんですけど。うん。で、それと合わせて、なんだ、もう一個、EU ユーザーに対して、この、いろいろあったのは、そのなんだ、EU の、ね、お偉いさんたちが、ブラウザーを選ぶ自由を、与えるために、何、プログレッシブウェブアプリの PWA を、ね、なくさせようっていう方向で、
うん、
アップルが、うん、それに対応して、
うん、
PWA をできなくする、みたいな、
うん、
うん、方向に行ってたんですけど、どうもそれは、撤回したらしくて、アップルの方がですね、
うん。
うん、EU でも、PWA は、できると、
うん。
うん。いうなんで、まあ、ウェブアプリを、まあ、アイコン化して、で、ホーム画面に置いとくことができるように、まあ、なってるよという。
なるほど。
ことらしいですね。
うん。
うん、なんで、まあ、この辺はまたちょっと EU 側と一悶着あるのかもしれないんですけど、今のところはまあ、そんな感じで、ウェブアプリもまあ、簡単にアクセス、アプリのように簡単にアクセスできるようにはなってるらしいですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じなので、一応なんだ。まあ、その、サードパーティーアプリに関しては EU の中ではどういう反応があったのかっていうのはあんまり聞こえてこないんですけど、この PWA が使えなくなるっていうことに関しては結構、なんだ、EU の中の、非営利組織のオープンウェブアボカリ、オープンウェブアボカシーっていうのか、まあそういう非営利組織が、まあなんだ、文句言ってたよってところがあるらしいので、まあ一応なんだ、まあ一応そういう組織とかによってはね、この辺の EU の動きに対してまあいろいろ意見は持ってるらしいんですけどね、まああとはこれでね、サードパーティーアプリが使えることで、ユーザー、EU のユーザーがそれを歓迎するのかどうなのか、まあね、やってみないとっていうところあるかもしれないですけど。
そうね、まあどのくらい本当出てくるんだろうな。
まあそれもありますしね。まあどうなんだろうな、本当にどれぐらいメリットがあるのかどうなのかっていうのは、微妙な気はするけどな。最近あれなんですよね、寝るときに今まではな、ね、iPhone を見ながら、いろんな、ところ見ながらね、まあ、画面見ながらの、いじってても眠くなるまではね、横向いてやってたんですけど、それを、ちょっと前にね、手に入れた、シャオミのアンドロイドでやってるんですけど、で、例えば、なんだろう、じゃあアンドロイドをまあ、もうちょっといろいろ活用しようとして、なんか、アプリをインストールしようとすると、まあ当然ね、Google のプレイストアにまず行くんですけど、もうとにかくなんだろうな、もうどれ入れたらいいかめっちゃ判断に迷うっていうのが出てきてですね。まずなんだろう、もうそもそもこのアプリは何をするものだって説明がちゃんとついてないとか、あとダウンロード数多いですよとか書いてあるけど、それに対して評価がどうだったとかがなんかすごいわかりにくいか、まともな評価がついてないとか、あとはなんだろうな、公式アプリかそうじゃないのかの区別がすごいしにくいとか、例えば iPhone の App Store とかだったら、そのアプリを開発してるそのデベロッパーのリンクがあって、そこから他のね、同じデベロッパーが開発してる他のアプリにパッと行けたりするんですけど、なんかそれもよくわかんないみたいなことになってて、改めて Android の Google Play からアプリインストールするとめちゃくちゃ分かりにくい上にどれを入れたら安全なのか全く分かんないなって思ってますね。だから結局なんだろう、まあ、今は Windows もそこまでではないですけど、一時のなんだろうな、選択肢が多すぎて迷ってしまう、アプリが多すぎてとかね、その悪いところをまんまアンドロイドって引き継いでるよなって感じがすごい僕としてはするんですよね。なんでこれはまあ、自分の絵もそうなんですけど、特にね、フィーチャーフォンとか使ってて、もうフィーチャーフォンそろそろ限界なんでって言って、アンドロイドアプリとかけすアンドロイドとかに、買い替えたりとかしてる。けど IT には全然詳しくないってユーザー層がね、そこそいると思うんですけど、こんなん使えるのが本当にいいかもったりするんですよね。もうちょっとあればなんとかならんのかなっていう感じは非常にね、しますよね。なんで結局なんだろう。もともと Android、その買った Android に入ってる Xiaomi のアプリが、入ってるのと、あとはもうなんだ、いわゆるその iPhone とかで使ったことがある、名前が聞いたことあるアプリぐらいしか入れてないみたいなね。まあそんなことになってるのと、唯一あれか、iPhone に入ってなくて、全然知らないで入れたのが、なんだ、iPhone のナイトモードと同じように画面をこう、オレンジっぽくするというか、あれが、Android 自体には、僕の Android には OS の機能としては持ってなかったので、それはアプリに入れたんですけど、なんだろうな。結局なんだ、アプリ間のその、関係性が整理されてないというのかな。例えばなんだ、シャオミのアプリだと、セキュリティソフトが入ってるんですね、シャオミ製の。で、それで例えば、まあセキュリティだけじゃなくて、そのなんだ、例えば Android だと、 使ってないアプリのキャッシュを削除するとかでして、うん、メモリの無駄付けを避けるとかして、っていうのがね、まあ、入ってて、まあ、その機能も入って、あとセキュリティ機能も入ってるみたいな、そういうのをまとめてユーティリティが入ってるんですよ。
うん、
で、まあ、アプリ行ったりすると、例えば、Google Play からダウンロードしてきたアプリに対しても、そのソフトが一回スキャンして、安全性とかチェックして、OK ですみたいなのを出してくるんで、まあ、その辺はまあいいんですけど、
うん、
例えば、そのアプリを開いて、これとこれとこれをオフにしたりとか、すると、キャッシュを削除したりとかなんかすると、メモリが1ギガ、なんか、空きませんみたいなのがあったりして、
うん、
それを押すと、ナイトモードの設定が初期化されたりするんですよね。
うん、
例えば、これから寝るから、ナイトモードを使いたいんだけど、
うん、
例えばなんだ、ナイトモードで画面を全部オレンジにするには、要は、アンドロイド全体の、このなんだ、画面表示にこう関わる動作をするんで、
うん、
で、他のアプリが動いてても、その画面をオレンジにするっていう機能を働いてなきゃいけないんで、
うん、
要するにセキュリティ的にそれを許可しなきゃいけないんですね。
うんうん、
まあ、これは iOS とか、ね、Mac の MacOS とかでもあるんですけど、
うん、
なんで、例えば、ナイトモードをオンにするアプリ入れると、先に、このアプリに対して、それだけの動作をする許可を与えますかみたいなのがあって、
うん、
まあ、許可するってやるとやっと使えるようになるんですけど、
うん、
で、それがたまに、勝手にまたなんだ、多分アプリが勝手にアップデートしたのかもわかんないんですけど、
うん、
もう一回また許可しなきゃいけなくなってたりとか、うん、してて、
うん、
で、昨日あたりやってたのは、その状態になってて、もう一回許可しなきゃいけない状態になってて、しょうがないんで、まあ許可するやって、
うん、
で、また設定画面から戻って、ナイトモードにするんですけど、
うん、
で、その後、シャオミのそのセキュリティ兼 UTT アプリ開いて、
うん、
で、これこれこういうキャッシュとかなんかいろんなの開放すると、余分なものが消えますみたいなコードを動かしたら、
うん、
ナイトモードの設定が、さっき許可した設定が消えて、もう一回また許可設定しなきゃいけないと思ってて、
うん、
めんどくせえとかも言いながら結局なんだ、うん、iPhone 使ってて Android に行くとアプリを入れるときにどれを入れたらいいのか迷って時間がかかるっていうのと、
うん、
その何かしらユーティリティとかそういうのを動かすとまた余分な操作を繰り返さなきゃいけないっていう、ね、
うんうんうん、
いうので、うん、僕はメインキットでこのやつ買えないなと思いながら、
うん、
まあ一応ね、寝てる時ぐらい、ネポンの代わりに、うん、一応多少アンドロイドもなるとかなと思ったら使ってはいるんですけどね。
うん、
やっぱ、トータル考えると高くても iPhone の方がいいんじゃないかって気がしたりはするんですけどね。
うん、
なんか無駄が多いなって印象が過ごしてますね。うん、なんでまあそういうのも含めてね、まあ、EU でね、サードアプリ、サードパーティー製のストアを使ってアプリ入れたときに他の、ね、Apple のストアから入れたアプリとの、まあ、関係が、ちゃんとうまいこと iOS 上で整理されて、こういうね、今みたいな余分な、お互いが反対のことをするみたいな動きをしなきゃいいなとは思うんですけど、単純にね、選択肢が増えればいいというものでもなかったりする部分はあるので、
うん、
まあ果たしてこれがね、いいのかどうかっていうのはね、
うん、
EU の人たちが、まあ、使ってみて、ね、まあ、半年なり、来年ぐらいに、まあ、どれぐらい使ったか使われてないかとか、良かったよかとかね、良、
うん、
くなかったとか出てくるとは思うんですけど、
うん、
うん、まあちょっとその辺ね、どんな話になるのかをね、聞いてみたいなと思うんですよね。うん、まあ、どうでしょうね。うん。
うん。
まあ、まあ、そんな感じの話と、あとなんだ。まあ、これ、まあ、日本ではちょっと関係ない話なんですけど、なんか、これは、北米とイギリスだから、アメリカ、カナダ、イギリスなのか、の iPhone では、なんだ、Apple がなんか、Apple Sports っていう、スポーツ情報アプリを、なんか、出してるらしくて、
うん。
2月の21日に、まあ、出したらしいんですけどね、iPhone ユーザー向けに、
うん。
うん。で、これはまあ、まあ、スポーツの情報がすぐ見れますよ、みたいな、経緯があるらしいんですけど、あんまりそのなんだ、ス ポーツをこれから観戦しようとする人向けのデータがあんまり出なくて、
うん、
その代わりあのなんだ、スポーツベッティングのオッズ情報とかがやったら充実してるみたいな話になってて、
なるほど、
うん、ひょっとしてアップルはスポーツベッティングに行くのかって話が出てるんですけどね。
あ、まあ、うん、可能性はあるんじゃないの。
うん、まあ日本だとそのね、スポーツギャンブルっていうのが、うん、ギャンブルって言葉はもう悪いみたいなイメージで捉えてありますけど、
うん、
まあ海外では当たり前ってところもありますからね、
うんうん、でも、まあ、スポーツベッティングがあるから、まあ、いろんなスポーツが支えられるっていう側面もあるからね、
うん、そうなんですよね、
うん
うん、なんでひょっとしたらまあアップルはそれもやろうとしてるのかもっていうね、
うん
うん、いうのがあって、まあまあ、まあ日本でやるかどうかは別として、まあ海外ではやっても必死じゃないかなと。
うん、って思うね。
うん。感じはしますよね。
まあでも日本でも、そろそろいるんじゃないかっていう話はされてるけどね。
まあね、一応なんだ、うん、大阪でIR とかもなんか導入決まったんですよね、確かね、
うん
うん。
うん。
なんでまあ、場所限定するけど、まあそういったギャンブルも。認めるみたいな方向に行きありますからね、
う
ん、
でスポーツ側もそういう方向に行きたそうだしね、
まあ明らかにその方がやっぱね
金生み出せないからね、
ですよね、
うん、
そうなんですよね、うん、で考えたらまあ、うん、日本もまあ徐々にそういったものを取り入れていく可能性もあります
よ
ね、うん、うん、なんでまあ、まあそこには当然ね、まあ例えば子供ができないとかそういう制限はつけてくると思う。
うんうん、そうそうそうそう。
うん。まあ、ね、日本でもまあだって、ね、公平のギャンブル
は、ね、うん、ギャンブルはやってるわけだから。
うん。
うん、で、まあ、ネットでやれますよとかやってるわけだから。
うん、まあそうなんですね。
その、手を染めようとしているとの指摘って、うん、まあここになんか作為的な書き方の感じはするよね。
う
んうん、
そうね、
まあ、作為的っていうか、とても日本人的というか。
うん。うん、うん。
うん。
そう、掛け事イコール悪いことっていうね。
うん、うん。
うん。感じがすごいしてるんですけど、
うん。
うん、いや、世界的にはそうでもないし、
うん、
な
ん
で
しょう。
うん。そっちの方がスポーツが発展する可能性があるよって、
ね。うん、そうそうそうそう。金は間違いなく生むからね。
ですよね。
うん。
うん。なんで、まあまあ、ね。まあちょっと海外でね、この辺がどういう動きになってくるかわかんないんですけど、まあね、Apple TV プラスとかでスポーツの中継とかね、その辺も含めて考えると、トータルで、
うん、
まあその辺も、Apple は取り込んできて不思議じゃないところなので、
ね。と思うよ。アメリカもだからまあ、うん、もう5年ぐらい前かね、スポーツベッティング解禁になってるから。
うん、うん、うんうん。
まあそれはやるよね。
でしょう、
うん。
うん。なんで、まあね、まあ、とりあえずは海外から始まって、まあ、最終的に日本でも OK ってなったら、まあ、ひょっとしたら日本にも来るかもしれないけど、
うんうん
うん、まあね、やっぱお金を動かしていかないと、まあ、スポーツもなかなか成り立たないってところがありますからね、
うん
うん。まあ、別に、日本人が思うほどそんな悪くないことではないかなと思うんですけどね。
そうだね。だから、特に、うん、そうだね、もうメジャーリーグとか野球の世界でも爆発的に向こうの年俸が上がってるからね。
ああ、そうですよね。
うん、だから、その日本の競技力もなくなっていくからね、
あ、
金生み出せないと。
うん、うん、
うん、うん、
そうなんですね。
そうで、だから必然的にこういう話になっていくんじゃないかって気はするけどね、もう。
じゃないと海外からなんだろうな、みんな海外に選手も行っちゃいますしね。
そうそうそうそうそう、
あのお金が稼げないとっていうね。
そうそうそうそうそうそう、
うん、っていうのはありますからね、やっぱ、
うん、
って考えるとまあやらざるを得ないかなっていうところ、
うん、っていう感じはするけどね。
ね、うん、そう、まあね、最近だとちょっと話題になったのが、新日本プロレスのエースだった岡田和親がね、新日本と契約をね、終了して、うん、で、結局なんだ、WWE に行くのかとか思われたら、AEW っていうね、
うん、
団体に登場することが決まったんですけど、ね、
へ
ぇ、うん。これ、 なんだ。何年契約だっけ ?3 年だからだったから、もうちょっとだったかな。うん、それの契約で、なんか20億円とかいう話になってますからね。
うん、
その、ね、金額聞いたら、多分日本からトップレスラーし、日本から特にみんな
行くよね。
行くよっていう話になりますよ。それは。
だからやっぱそのね、スポーツがやっぱネットに移行した時点で、やっぱりこういう流れになっていくよね。
うん。
うん。
そうね。うん。うん、でね、活躍の場もあって、日本人だからって日本じゃなくても活躍できるっていうね、うん、いろんな人が証明してきてあるんで、うん、そしたらもう世界マーケットで見た場合、日本にいるのは特殊なのかっていうのも出てきますからね、
うん、当
然選手の感じではね、
うん。
うん。特にプロであればあるほどね、当然稼げるところに行きたいっていうのはありますからね。うん。うん、なんで、で、まあね、まあ、最近特に僕がプロレスのやつを見てるせいなのか、ヤフージャパン見てても、Google ニュース見てても、やったらなんかなんだ、アメリカの女子プロレスの記事がやったら出てくるんですけど、
うん、
まあ実際ね、そんだけ記事になるということは活躍してるので、
うん、
女子プロレスなんか WWE 行くのと日本でやるのと思って。
いや、もう全然違うわな、そりゃ。
うん。二桁ぐらい違うと思うんですけども、うん、そりゃ行ける人は行くよねって話になってきますからね。うんうん、なんで、まあ、まあ、それと肩を並べて、まあ、日本でもスポーツでお金を出していこうとしたら、まあ、ね、こういったスポーツベッティングの対応もいるでしょうし、
うん、
あらゆる方法でね、選手にお金を回すっていうことは、うん、そういう、ね、
うん、
フォーマットを作っていかないといけないですからね。
そう思うけどね、うん。
なんで、まあまあ、将来的なのはね、この辺も、日本にもまあね、できるようになってくるかもしれないなっていうところですけど、
うん、
今とかまあ、そういった感じで、まあ、北米とイギリスで、まあ、アプリがまあね、始まってるよっていうところですよね。うんうん、はい。っていうのと、あとはまあ、まあ、どっちかっていうとなんだ、メタクエストとかあの辺の話になるんですけど、うん、まずはなんだ、まあ、やっぱり去年、まあ、前もあったんですけど、メタクエスト3がめっちゃ売れたそうで、
うん、
AR、VR 市場が、まあ、去年の一番最後の第4四半期に大きく成長したっていうことで、前年比で、130% 成長したと、
うん、
いうことで、まあ、かなりやっぱりメタクエスト3が売れたみたいですね。うん、うんうん。で、なんでまあ今のところは牽引、この市場を牽引してるのはまあメタクエストになってるんですけど、うんうんうん、で、第4四半期でシェアがメタが 6割取ってるのか、
うん、
この市場で、
うんうん、それでも6割くらいなんだ。
まあまあまあ、いろんなところが出してますからね。
そうか、
なんだかんだ言ってね、
うん、
まあ、HTC Vive とか、
ああ、なるほど。
もあったりしますし、
うん。
うん、まあ、Pico もまあ、そうですけど、まあ、Pico よりももうちょっと他のメーカーで、割と、その世界ではまた有名なブランド、やつが、いくつかあるので、
うん、
割と10万円超えの高いやつとかも、まあまあ、ものによって売れてたりするので、
うん、
うん、まあまあ、そんな感じじゃないかと思いますけどね。
うん。
うん、なんで、まあね、で、まあちょっと前にやりましたけど、まあ今年からは、PSVR2 もパソコン対応するってことなんで、
うん、
まあね、ここにまあ殴り込みかけみたいな感じになってくると思うんですけどね。うん。うん、なんで、まあ今年後半は、まあね、そこに果たして、PSVR2 も入って、まあどうなっていくかみたいなことになると思うんですが、うん。うん、まあそんな中で、メタクエストが、なんだ、値下げ発表しましたよっていうのがあって、
うん、
メタクエストプロと、あとメタクエスト2の256GB 版が値下げしたのか。
うん。
うん。なので、一番安いメタクエスト2の 128GB 版はそのままなんですよね。
うん。
うん、で、2号炉のやつが、74,400 円が 64,400 円。だから、まあ1万円ぐらい下がったのか。
うん。
あと、メタクエストプロが226,800円。
これ、メタクエストプロってなんだこれ。
まあ、上位機種です、ね。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、単独で動かせるやつこれ。
あ、まあ、もちろん、なんだ。 まあ、メタクエスト2とか3でもアプリによっては単独で動くので、もちろん。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、もちろん単独で動きますよ。
うん。
うん、なんで、割とまあなんだ、まあ、セガもともと23万ぐらいだったのが16万ぐらいに下がりました。
なるほど。
7万ぐらい下がったのか。
うん。
うん。なんで、さすがに23万は高いけど、16万ぐらいなら買う人出てくるのかみたいなね。
うんうん。
まあ、まあ、この辺はある程度、この VR の、ね、世界、ある程度、その、なんだろうな。他のメーカーでも割と10万超えのモデルは出てるんで、ハイエンドモデルでは。
うん
うん。うん、まあ、その辺で何ができるとか把握してる人だと、まあ、この値段だったらありかっていう人は、ある程度はね、
うん、
出てくるんじゃないかと思いますしね。うん。で、特になんだ。まあ、これもまあ、ハイエンドというか、まあ、そこまでやる人はそんなに多くはないんですけど、
うん、
例えばなんだろうな、VR チャットとかやってて、
うん、
まあ、普通にメタクエストなり、ピコ4なり持ってたりすると、まあ、コントローラーで、自分のアバターが立ってる、座ってるとか、ぐらいは操作できるし、
うん、
まあ、あと、当然、その VR ヘッドセットを使って動けば、前後に動いたりとかするんですけど、
うんうん、
なんだろうな、VR チャットの世界では、ずっと前に歩き続けたくても、自分がいる部屋は限界があるわけじゃないか、
物理的に。うんうんうん、
そうすると、通常だとそれ以上歩けないわけですよ。
うん、
だけど、その、なんだ、別のトラッキングするマシンとか、外付けの機械を使うと、その辺ってこうなんだ、全身トラッキングできるとか、
うんうん、
決まった部屋のスペースの中だけど、ずっと歩き続けるようにできるとか、うん、ああいうことができるやつが別ハードで売ってるんで、
うん、
そこまで VR チャットとかそういうのにはまり込んでる人たちは、こういう VR ヘッドセットをプラス、別にまた何万円かでそういうのを買って、
うん、
よりその VR チャットの世界で、その自分の動きの自由度を上げてるんで、
うん、
うん、そういう人からすると、もう元々最初からその10万円以下のこういうメタクエスト3とか2とかじゃなくて、最初からプロ版買ってますとか言って
るし。なるほど、うん。
うん。だからまあ、一般的にはまあそこまでのイメージないかもしれないですけど、そこに20万、30万とかけてる人たちはそれなりにはいるので、
うん、うん。
うん、だからまあ、こういうプロ機種で、まあ、本体10万以上とか20万以上とかっていうのも、いくつかのメーカーでは出てるわけですね。
なるほど。
うん。なんで、まあまあね、まだその辺の世界に入ってない人たちから見ると、そんな高いの誰か買うんだと思うかもしれないんですけど、
うん、
まあ実際は結構それなりには買ってる人はいるよと、
うん、
いうことなんですね。
うん。
うん、で、まあ、そんな感じで、ね、まあ、メタが頑張って台数を売るのと、あとはね、値下げして、手に入りやすくなってるっていうのがあるんですけど、
うん、
その中でもう一個メタが発表してるのが、
うん、
寝そべりモードを、実装するアップデートを発表しましたっていうのがあって、
ほうほうほう、
要はなんだ、こういった VR ヘッドセン、ヘッドマウントディスプレイつけた状態だと、まあ、普通にやると、まあ、どっか椅子に座ってとか、
うん、
で、やって、頭が上を向いてる状態で装着して、まあ、始めるわけですよね。
うん、
で、そうすると、まあ、ピコ4とかだと、まずなんだ、なんだろうな、円形のこう線が出てきて、
うん、
まあ、ここを大体エリアにしていいですか、要はそのなんだ、部屋の大きさに対してここまで動く角エリアにしていいですかみたいなのが出てきて、
うん、
まあ、それで OK とかして、進めていくんですけど、
うんうん、
でまあ、座ってやってる分にはいいんですけど、何時間、まあ、下手したらやってる人はもう2時間、3時間とか平気でやるので、うん、もっとやるので、
うん、
寝転んだりしたらいいわけですよね。
うんうん、
ただ、普通にやると頭の向きが上向きになるから、それ、空を見るわけですよ、
うんうん、
そのままやると。
うん、
で、僕のピーコ4でもそれで寝そべると、真上を見てる状態に視界はなっちゃうんですけど、
うん、
この寝そべりモードにすると、なんだ、座ってる状態から仰向けに寝ても、うん、ちゃんと視界は通常通り座ってる状態と同じように見れますよっていうことらしいですね。
うん
うん、なんでまあ VR 内のまあ表示や UI とかをまあ、まあ90度傾けてもまあ、肯定させてできるような、機能ということで、まあ今まではメータでもその辺が寝転ぶと90度向きが変わっちゃってたけど、
うん、
それが固定できますよと。
うん。
あと、 まだテストとしてなんですけど、外部マイクというのと、あと航空トラベルモードって機能も追加されてるらしいので。
ああ、なるほど。
うん、これあの前から言ってるあの乗り物で、うんうん、乗り物で移動してるとき移動なるんだ問題、
うん、
多分これに対応するんでしょうねきっと、
うん、
なんで、あ、やっとメタがそういうこと対応してたのねっていうことで、
うん
うんうん、まあこの辺の機能がメタに投入されてくると、あの飛行機とかであのメタクエストをかぶってる人とかそこそこ出てくるかもなっていうね、
うん、
いう感じですかね、
うん
うん、まあでもまあこんな感じなんで、まあピック4とかもまあその辺ね、どこまでやっていけるかわかんないんですけど、
うん
うん、まああれかな、この感じでメタクエスト、まあ今回はメタクエスト3はなぜかこの機能が載ってないらしくて、クツーとプロだけらしいんですけど、
うん、
まあ多分ゆくゆくはメタクエスト3にも予定、まあ実装されると思うんですよね、
うん
うん、まあこの辺でメタクエストの方がいろんな機能に対応してきたりとかしてきて、まあひょっとしてピコが今ね行き詰まってる感じがあって、うん、そういうアップデートの対応とかが進まないようだと、うん、ひょっとして僕もピコからメタクエストに買い替えた方がいいのかとかちょっと思ったりしなくてもいいですけど、
うんうん
うん、まあちょっとね、その辺はあの様子を見ながらね、
うん、
考えたいかなっていうことと、まあPSVR2 が7万5千円くらい出てきたら、ひょっとしたら、メタクエスト3も発売から1年経ってるから、値下げとかしてくるかもしれない、
ね。ああ、なるほど。そうだね。
うん。
そうなってくると、うん、いいかもね、
うん。うん。そうすると、まあ、例えばメタクエスト3が6万円くらいで買えるっていうふうになってくると、うん、じゃあピコ4売るか、みたいな、
うんうんうん、
可能性もね、十分考えられるんで、
うんうん、
ちょっとまあその辺は横目で見ながらね、
うん、
どうしようかなと思ってる感じですかね、
うん、
うん、まあそんな感じなんで、まあなんだかんだ言って、まあね、Apple Vision Pro でまあちょっと湧いて、まあとは言ってもまあなかなかね、実機を手にする人はそんな多くないわけなんですけど、まあ、うん、なんていうかな、実際の市場はやっぱりまだメタクエストを引っ張ってる感じとか、
うんうん、
いうことで、まあ、売りね、売りも立ってて、
うん、
売れてるっていうことなんで、まあ、まあ、じわじわとね、
うん、
場に広がっていくんじゃないかなっていうので、
うん。
うん、まあ、ちょっとその辺はね、今年どうなるかっていうのは楽しみなところですね。
うん、
はい。僕の方からはそんなところかな。
ね、俺がね、あれなんだよな、
うん。
まあ、この間のね、土日、日曜日に静岡でね、中継の今シーズンの初仕事やってきまして。
はい。
で、帰ってすぐね、あれだったのよ。
うん。
補助金の最終チェックがあって。
ほう。
結構バタバタしたんだけど。
うん。
まあ、聞いたことある人もいいと思うけど、ものづくり補助金ってやつね。
うん。
これごっそり行ったのよ。
ほうほうほう。
結構長くね。
うん。
まあまあそういう専門のコンサルみたいなのもいて。
うん。
でそこ言ってまあ10万ぐらい取られるんだけど。
うんうん。
まあ一回やってみるって手もあんなと思ってやってみたら。
うん。
去年のいつだっけな、6月ぐらいだっけな。
うん。
意外とあっさり通過したのよ。
ああ、そうなん
ですか。採択されて、おいで、これいけるぞってなってなるんだけど、
うん、
これ系の補助金って先に、あれなんだよね、自分が金使わないといけないのよ。
うん、まあまあ、大体そうですね。先に買っておいて、後から補助金もらうって。
そうそうそうそうそうそうそう。
うんうん、
ただまあ、額が額だから、
うん、
結構しっかりチェックされるわけ。しっかりチェックされるっていうか、まあ
うん、
びっくりする、もう何、重箱の隅続くぐらいの、
うん、
その書類チェックみたいなのがあるわけ。
ほうほうほうほう。
めんどくせえな、みたいな。
まあね。
で、そういうのも、補助、そういうコンサルがやってくれるんだけど、
うん。
こう、ずっとそのコンサルの働き見てるんだけど、なんかいまいち要領得てないっつうか。
ほう。
なんだろうね、これも働き方改革なのかね、
うん、
1個向こうがここの文章っていうか、ここの書類、ここがおかしいですって来るじゃん。
うん、
で、見たら、まあ、何箇所かあるわけ。
う うん、
で、まあ、2、3日で治るかな、2、3日で治して提出するかなと思ってたら、
うん、
もう1週間ぐらい平気でかけるのよ、そのコンサルが。
ほほほ
ほ、何ぼやぼややってんだと思って、もう最後、いい、もうこっちがやっからって言って、全部やって、まあ、サクサクっとやったんだけど、
うんうん、
あの、なんだろうね、その本当はあの重箱の隅をつつくような、書類のチェックで、で、最終的にそれでお金も使い切って、でも最終判断受けないと本当に出るかどうか分かんないのよ。もう超ドキドキじゃん、そんなの。
まあそうですね。
うん。だから補助金もらうのは初めてだし、うん、で、超頑張って準備してやって、まあ無事終わったのよ、うん、なんか、あの、すんなりと。
うんうんうん、
あのうちの仕事はさ、まあ、もの珍しいじゃん、詳しく知らない人にとっては。
まあ、IT 詳しくないと何やってる
か。そうそう、だから、あの、ね、すげえ評判がいいのよ、うん、あの、そういう知らない人たちにとっては。
うん、ああ、そうか、新規性が高いからってことか。
そう、すごいっすね、こんなことやってんすか、みたいな。
へえ。
まあもうどこもやってるけどねと思いながら、
まあ、ね、
その山口県でやってるっていうのが、まあ山口県でそんなことな感じになるわけよ。
なるほどね、
うん、そうだから、まあこの後々になるんですけど、このうちの広報誌にぜひあの出てもらえませんかみたいな、なんか そういう話必ずなるわけ。
ほうほう、
その補助金出してベンチャーでここまでやってますっていうには見てくれがいいじゃん、なんか。
まあ、今時風な感じです
ね。そうそうそうそう。なんか、なんかのショップやってますよりは、
うんうんうんうん、
カフェやってます、無添加カフェやってますとかよりは全然いいじゃん、そん
ね。そうですね。う
ん、必ず言われるのよ。まあ、スケジュール合わないから、うん、シーズン中そんな時間もねえからっていうので断るんだけど。
うんうんうんうん、
で、その意外と和気あいあいと、あの、意外とチェックと言いながら、
うん、
和気あいあいとすんなりと最終チェック、が済んだから、まあ、うん、あの、うん、何無事ちゃんと出そうなんだけど、うん、その時に、まあ、最終的に向こうがいろいろ話してたんだけど、
うん、
あのこういうのも今から出るのでって紹介してもらった補助金があって、
うん、
それがね、あの中小企業省、中小企業省力化投資補助事業っつうのが、今度あるんだって。それがね、カタログ型の補助金っていうことで。
カタログ型？
うん、どうやら、その、まあ、中小企業はね、要は省力化するために、
うん、
その、いろんなものを持っている会社っていうか、
うん、
いろんなそのものを登録してあるカタログが出ると。
うん？カタログ？
うん。要はそのなんかものを作っててそういう省力化に使えそうだっていうものをその作ってる側がその、うん、なんでそのカタログに載っけてって商品を出すわけ。で、向こう側が、あ、これは確かに省力化になるねっていうことであれば、そのカタログに掲載していくのよ。うん、で、要は補助金もらう側は、そのカタログの中から、うん、あ、これはうちのこういう省力化に使えますっていうことであれば、
うんうん、
半額出るんだって。
ああ、そういうことか。
うん。
うん、
で、その、まだそういうスタートするっていうことは決まったんだけど、まだどういうものが乗るかはわかんないと。
うん。
ただし、もうスタートするのは決まって、1000億円かなんか。の予算措置がつくんだって、これ。
へ
ぇー。で、だからカタログ型だから、なんかすげえ使いやすいはずだと。その、目的に合った商品しかないんだけど。
うんうんうん。
それはすごい、あの、使いやすくなるはずだと。
うん。
で、そのカタログも随時こう、いろいろこう、更新されていくっぽいから、結構チェックしといた方がいいっすよって言われて。
へ
ぇー。と思いながら。
ああ、そうなんですね。
うん。 まだそのカタログがどんなものがあるかとかはまだ、うん、あの、まだなんだけど、
うんうん、
ただまあ、あの、そこに、MacBook Pro とか出てくんねえかなってちょっと思ってるっていうね。
あ、
うん、したら、うまくいけば半額で、とか。
そうか。
うん。カタログだから申請もそんなに面倒ではないって言ってたんだよな。多分そんなに面倒な話にはならないと思うっていう言い方してたから。
ああ、これかな、今ググったら省力化投資補助金。
そうそうそうそうそう。それそれそれ。
ああ、これか。
うん。最大半分だって言ってた。50% とかつくからって言ってた。
ああ、今リンク送りましたけど、
うん、
これはなるほどね。これはでもこれに乗っける側も中小企業とかそういうことではなく
じゃないと思う。
じゃあ普通の大手メーカーが
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
う乗っける可能性があるということ。
うん、でそれに乗っに対してっていうことだから、っていうことらしいのよ。
アップルジャパンがここに乗っけるかな。どうか
乗っけてくれるといいけどねと思って。
まあそう、
ね。アップルやってくんねえかなと思って。だっていいMac買えば省力化なるもんっていう手にすればいいわけじゃん。
まあ処理能力が
上がる。上がるからね、単純にね。
まあそうですね。
うん。
ああ。そういうことか。
っていうことみたいなのよ。
ほうほうほう。
だから意外と、まあ、あの、個人事業の方とか、こういうのをやっぱ、うん、あの、結構チェックしといた方がいいよっていう感じだな。だから改めて補助金受けてみたけど、
うんうん、
まあ、超めんどくさいけど、
うんうんうん、
あの、うちごときでもがっつりいけるから、あ、いけるんだって感じだよね。その
ああ。まあ割となんだ、コロナの時期はいろんな補助金とかいっぱい出ててね。
うん。
うん。僕もまあいくつかもらったりとか、それこそこの MacBook Pro の買い替えとかもそれでやったりとかはしてますけどね。うん。逆にあれだな、コロナ終わった頃ぐらいからはその辺が、まあ僕は情報収集してないだけかもしれないけど、
うん、
でも一応、商工会議所とかの LINE とかも取ってたり、メールとかも取ったりして、その辺は目を通してるけど、特に、うん、その辺でメニュー入ってこないな。やってない、うん。あ、うん。まあそうか、国単位だと逆にあれか。
うん、じゃないの。
入ってこないのかな、わかんないですけどね。うん。うん、
だからまあ、あの、多少余裕のある人は、うん、もう、あの、本当に世の中よくできてんなって思うけど、そういう専用のコンサルいるんだよね。
まあまあ、それは、それを商売して
た。ああ、ね、こことここはいけそうっすとか。
うんうんうんうん
う
ん、
いう感じは、まあまあ結構払うんだけど。
うん。
だそれで、もう、うん。あ、そうなの、うん、って感じだよね。
ああ。いや、だから結構なんだ、それコロナの時の補助金の類とか、助成金とかでもやっぱあって、
うん、
その、こういう助成金があって、こういう風にするといいよって持ちかけてきて、
うん、
あの、そこで自分の稼ぎにするコンサルっていうのが結構いい。
まあそうだよね、うん。
うん。ただその、なんだろう。補助金とか助成金出す側は、抜け道とかが穴がないようにしたいわけじゃないですか。
うん、
で、補助金もらう側は、ね、できるだけ簡略化したいから、抜け道を探すわけです
よね。
だからそれのせめぎ合いで、
そうそうそうそう、
補助金出すの条件が厳しくなってきたりとか、
そうなんだよ、そうなんだよ、だからチェック、でもね、ものづくり補助金はね、最終チェックはなるべくいかないようにって方向になってるって言ってた、
うん、あ、まあ、だからなんだろうな、ものづくりとかその辺のその見た目ではっきり出るものだと、割と多分その辺のチェックがね、
うん、
あの、そんなに厳しくないんでしょうけど、例えばなんだ。
うん、
こういう新規事業をしますみたいなやつ。
うんうん。
うん。しかも、今までやったことない新たな事業をしますみたいなやつだと、
うんうん、
事業計画出して、
うん、
で、始まるのに必要な機材をこんだけ出して買って、で、しかも、それを元にして半年後にどうなったかの結果を出しなさいとか、
うん、うん。
うん。あとなんだ。 これを入れることによってこれだけ省力化ができますとか、これだけコスト削減できますとかっていうのの見通しをちゃんと金額で出しなさいとか、あとでチェックしに来ますとか、うん、そういう、あと定期的にそれを出さなきゃいけないとかね。
うん、そうだよ。ものづくりも5年間は出さないといけないのよ。
5年か。
うん。年1回だけどね。
あ、年1回ならまあいい、
ね。うん、年1回ならまあしょうがないかなって思うから。
うんうんうん、そうですね。
うん。
そう、だからそれを毎月出さなきゃいけないとかね。
うん。
ものによってはいろいろあったりするんですけどね。
うん。
うん。で、まあその辺でなかなか面倒くさかったり、あとはなんだ、あの、まだそれでもちゃんと動いていく、そういうプロジェクトはいいんですけど、うん、その補助金とかね、
うん、
あの、その事業とかで、その、なんだ、特にその、物を作るとかじゃなくて、この無形のサービスだったり、うん、あとはなんだ、社内の省力化だったりとかいろんなやつ、
うん、
になってくると、なんか、何、あの、多分コンサルがこういろんな抜け道を多分言ってきて、こういうふうにやればうまくできますみたいな言ってくるんでしょうけど、うん、で補助金出してる側が今度そういう抜け道を潰そうとしてきて、条件が後から加わってきたりするんですよ、
うんうんうん、
でひどかったのは結局なんだろうな、僕も最初登録しようと思ったんですけど、うん、あの何そのやり取りとかのところをもう全部あの動画で撮って提出しろとか言い出して、
うんうん、
あのでそれも例えば僕がお客さんのところに行って、例えばなんかこうパソコンについて見たりとか、アドバイスしたりとか、話したりとか、
うん、
と、社内で動いたりするわけじゃないですか、
うん、
そうすると、
うん。
それも全部動画で撮って出せとか言うわけですよ。
なるほど。
もう、こいつらの現実的なこと言い出したから、もういいやと思って結局途中でやめたんですけど、
うん、
バカバカしくなって。
うん、
お前らそれチェックすんの本当にっていう。
うん、
それカメラマン一人雇わなきゃできないじゃんっていうレベルの話になってくると、
うんうん、
むちゃくちゃになってきたんですけどね。
うん、
あれは多分県単位とかでやってたんじゃないかな、多分、
うんうん、
結構だからね、うん、あの国レベルでやってると多分まともだと思うんですけど、
うん、
県単位とかでやってると結構あのその補助金プロジェクト自体がむちゃくちゃっていうの
は、うんうんうんうん、
あったりしますね、
うん、
なんでまあで逆にそこの辺をあのうまいことできそうですよみたいな感じで、あのお金にしようとしてくるコンサル、自称コンサルとかもいるので、
うん、
まあその辺はしっかりチェックしてもらったらいいと思うんですけど。
そうね、そうね。
うん、そうそう。そこを商売にしてる人たちいっぱいいるので、
うん。
うん。まあでも逆にちゃんとそういうのをね、見つけて、本当にあの、活用できるやつでね、
うん。
うん。ちゃんと補助してもらえるので、自分の、あの、やることに合ってるんであればね、それは。うん、でね、活用してもらったわけです
よね。そうなのね。だから本当、うん、あの、まあ、ものづくり補助金ってずっとね、毎年毎年あるけど、
うん。
7割だからね。
おぉ、7割でかいですね。
でかいよ。相当でかいからね。
おぉ、そうか。
うん。
なるほど。
そう。だから、まあ、がっつり行ったれっていうことで行って、もう意外とすんなりだったから、まあ、面倒ではあるけど、うん
まあね。
まあ、7割ならしょうがねえかって思うじゃん。
まあ、そんだけもらえるのは、
ね、そうそうそうそうそうそう。
割合も、ね。
そうそう、これが2割とかなら、まあ、以下になるけど、7割はでかいからね。
うん、そうですね。
うん。
うん。
だから、まあ、コンサルとかに払うから、結局、実質言うと6割ぐらいなんだけど、
うん。
1割は、やっぱ、その連中に払わないといけなかったりするから、
うんうん、
それでもでかいもんね。
まあそうですね。
うん、
半額以上ですからね。
そう。
うん。
だから、意外とだから、この省力化投資は、
うん。
まあ最近この辺も全部、そのネットでホームページで申請してっていうスタイルだから、
うん。そうですね。
そう考えると、意外とこれは確かに使いやすいかもな。まあ、その、使えそうなものが乗ることを祈りたいな、というね。
そうですね、
うん。
うん。
だからなんか、メタクエストとか乗んないかね、その、何の、何の省力化になるんだっていう話だけど。
でもあの、割となんだろう、あの、DJ がやってることだと、あの、とりあえず、あの、
そう、なんかうまくやれば、
そうそうそうそう、ストーリーが作れそうじゃない
ですか。そうだね、カタログにさえ乗ってくれれば、
そうそうそう。
無理くりにでも持っていけるよな、うん、うちはとは思うから。
そうそう、ですよね。
うん。
それはありますよね。
そうなのよ。だから乗ってくんねえかな、うん、あハイエースとかもう乗ってくんねえかなと思ってんだよ。
トヨタ乗せるかな、ここに。
そうそう。したら半額で買えるのにと思うんだけど。
うん。
まあでも、うん、あの、多分使いやすくなると思いますよ、これはって言ってたから。
そうなんだ。
うん、
ちょっとチェックしようかな、これは。
で、一回やってみると、ああ、こういう感じで事業計画書とか書きゃいいのかっていうのが、一回コンサルにやらしてみたら分かってくるから、うん、
はあはあ、
次からは自分でできるかなとは思うのよ、見てると。
なるほどね。
うん、うん、まあ、めんどくさいけど、時間も取られるけど。
うん。
うん、って考えると、その中でも比較的、やりやすい部類になってくる可能性あるからね。
うん。
うん。面白いんじゃないかなと思って。
そうですね。うん。これは逆にあれなのか。このカタログに乗る側になるとかはどうな
んだ？もうなんかあるみたいよ。なんかいろいろ調べてたら、うん、ああ、これ乗る側の記事だっつうのも見たから。
ですよね。
うん。
うん。なんかファイルメーカーとかでなんかそれ作ったのかな。
うん。なんかあるっぽいよ。だからまあ、まあ、岸田さんが、あれなんだろうね、うん、この、やってる風な手を見せたいんだろうねっていう感じはするけど、その、まあ、せっかくだからね。
うん。
うん。半分もまあまあでかいからね。
まあまあ、それでかい、
ね。うんうん。
うん。
と思うよ。っていう感じだね、うん、だからまあちょっとカタログで、だからまあこれこまめにチェックしてた方がいいなと思って。
そうですね、
うん、
うん。
だからなんか話によると、
うん、
3ヶ月ぐらいでのサイクルで動いていくって言ってたから、だからあの、だからこの、省力化投資補助金第何期とかあるじゃん。
うんうん、
あれが3ヶ月ぐらいでこう回転していく風な雰囲気ですよって言ってたから。だからまあその都度カタログもいろんなものがこう、あの、追加されてってなっていくんじゃないかね。だって急に突然ここまでですっていうわけにもいかないじゃん、こういうの。
まあそうですね。
うん。だからそう考えると、そのカタログがどういう風な感じになるのかわかんないけど、意外とチェックしていれば、
うんうんうん、
あ、これ、あの、あ、うちの欲しかったやつだ、みたいな感じでいけるかもよっていう。
そうですね。
うん。
うん。
っていうことっぽいよ。
そうか。
うん。
ちょっとチェックしとこうかな、この辺も。
そうそうそうそう。
うん。そうですね。この辺の補助金とかね、まあ助成金とかもうまいことも使っていきたい、
ね。
うん、
使えばね。
うん、
だから、まあ、うん、だから従業員数で決まってっから、
うん、
5名以下で上限200万って書いてあるね。
ああ、そうなんだ。
5名以下の会社でね。
うん。うん。まあ、それでもまあね、そんだけもらえればっていうかね。
って感じだよね。
でかいですからね。
でかいよね。
うん。
だってあれだろ、 MacBook Pro のまあまあな仕様にしてだね、
うん、
半額ってでかいよね。アップル乗っけてくんねえかな、ここ。
そうですね。ああ、そうか。乗っける側はどうなのかちょっと見てみようかな。
なんかそういうものを作ってて、だから乗っける側もある程度これ、要はだから、その、申請する側がある程度使いやすくなるっていうからには、乗っけるのもハードルが高いんだろうね。だから申請する側のある程度の省力化が、あの、まあ、なんていうの、手間が削除されるっていう仕組みなんだろうなっていう気はするのよ。だから、
まあね、
作る側、その、乗せたい側がなぜこれは省力化できるんだっていう、そこは乗っける側が考えるってことなんだろうね、きっと。本来ならだから、これを買うことによってこういうことになりますよっていうのは本来申請する側がやるんだけど、その部分がカタログ登録型にやらせようってことなんだろうなと思って。で、その分申請する側は使いやすくなるっていうことなんじゃないかなっていう気はするから。
だから、ただそうなってくると単純なハードウェアとかそういうのないんじゃないかって気にもちょっとしてるんですけど、ね。
いや、でもなんか例は、まあこれ極端な例だろうけど、あの、配膳ロボットとか、なんかその辺書いたよ。
うん、だからそういうなんだろうな、あの、うん、明らかにこの、
産業的なもの、
そう、目的が明確なハードウェアだったらいけるけど、うん、パソコンとかそういうのは、ね、汎用的すぎて、明確じゃないじゃないですか。うん、どういうふうに省力化できるかっていかれ
る。まあでも、そもそも省力化するためにコンピューターって生まれてるんだろうからっていう。まあそれはだからコンピューター会社が考えてくれりゃいいから。
ま、
う、
あ、
ん、ね。お願いだから乗っけてって思ってんで、
ね。うん。まああれだな。だから逆に言うとなんだ。じゃあ、逆に可能性としてその、じゃあ、Apple Japan が Mac を乗せられるんであれば、
うん。
うん、マックを販売してるうちも乗せれるってことになるわけですよ、別に。
うんうんうん
うん。で、例えばなんだ、あの、マック売る、ハードウェア売るだけじゃなくて、そこに何かを乗せなきゃいけないんだったら、マックと、なんか、あの、まあ、ファイルメーカーでも何でもいいけど、ソフトウェア的なものを乗っけて、
うんうんうん、
とかサービスをくっつけて乗せるんだったらいけるのかとか思ってた
けど。まあ、そうだね、そうだね、うん。確かにそれもあるかもね。
うん、だから目的を明確にしたそのソフトウェアがついたハードっていう形だったらどうかとか
今思
って
たけどね。ああ、そうね。
うん。うん。まあちょっと、うん、両面ちょっと見てみたいな。
うん。いや、だからまあまず一発目のカタログが出てこないとね、うん、とは思うから。
まあ、
うん、
まあね、そうですね。
でもなんか意外とドローンとか出そうな気もするとも思うのよ。
まあ、そうですね。どうなんだろうな。その辺かな。
うん。まあ、で省力化には間違いなくなるから。
まあそうですね。
うん。
まあでも面白いですねこれね。
そう面白いなと思って、うん、あんまりこのカタログ型って聞いたことねえなと思って。
うん新しいですねこういうパターンね。
そうそうそうそうそう、うんうん、まあだからどういう枠組みでなるのかっていうのはちょっとあれだよね。うん、でまあよく言わこれよく言われるのが早めにやっといた方がいいと。
うん。
あとあといろんな穴を潰し来るからすげえ面倒くさくなると、
まあ、まあそうですね。
そう採択もされづらくなってくると、
そうそうそう
そうそうですね。だから早めにこういうのは飛びついた方がいいですっていうのはコンサルが言ってた。
うん、うん、それは確かにそうですね。うん、あとから出てくる補助金制度の方が
そう
やったらあの注文がたくさんあって面倒くさいみたいな
もの そう、そうだからまあものづくり補助金っていうのも特に面倒くさくなったとは言ってたね昔に比べると。
あ、そうなんだ。
うん。あの、比較的これ狙ってやる人多いのよ。額もでかいから、上限が。
うん、うん。
結構あるのよ。う
ん、ああ、じゃあ、まあ、これ自体は昔からやってたってことなんだ、
ね。相当昔からやってるよ、ものづくり補助金はね。
あ、そうなんだ。
うん、俺が使ったらもう二十何回じゃない。
あ、そう。
そうそうだよ。で初期の頃は結構ガンガン狙ってた人たちいたんだけど、
うん、
うん、でも最近はだからあんまり採択されづらくはなってるっていう話はしてたけど、
うん、静岡ものづくりって言ってやったら言ってる割にはこの補助金のこと全然聞いたことないんだけど、
あ、そう、ものづくり補助金が一番有名だよこれ、
あ、そうなんですね、うん、へえ、そうか。まあまあちょっとこの辺はね、ちょっと詳しく見てみたいなと思います。
そう。
そうしたね。
なので、まあちょっとこのね、うん、あの、まあ、あの、中小企業のあれで、
うん。
うん、まあだから、まあ、個人事業主でもいけるんじゃないかとは思うけど。
ああ、その辺もね、どうなのかな、
ね。ねえ、この省力化補助金、うん、結構注目かもしれないです。
なるほど。
うん。
ああ、ちょっとね、活用できそうな方はね、ちょっと見ていただけるといいですね。
うん、
ね、
そうだね。
うん。
と思いますよ。なので、まあ、うん、ちょっとね、Mac 買いたいなと思う人は、このカタログに載ることを祈って、待っときたいなというふうに思ってます。
そうですね。
はい。
はい。
そんな感じかな。
はい。うん。じゃあね、そんなことで。まあ、しばらくはね、また、うん、中継もまあ、ないんで。
あ、でもね、うん、来週はお休みにします。
あ、そうなんですか？
ロケハンに行くから。
あ、そう。
ロケハン行く都合で、ボイニッチを土曜日取らないといけなくなったから。
うん、はいはいはいはい。
その都合で、お休みします、うん、来週は。
あ、じゃあ来週はルンヌは休み
です、ね。はい、ルンヌお休みです。
うん。わかりました。はい。ね、まあこの番組はまあ再来週ということ
で。再来週ですね。はい。
はい。また楽しみにしていただければということですね。
はい。
はい。じゃあということでお届けしましたアップルンヌンでした。お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。